どうも、私が兄です。今回は、私が先週山口県と広島県に行った時の話をしたいと思います。それについて、ゲストに来ていただいてます。ピチカートミルクさん、どうぞ。
はい、広島県出身のピチカートミルクです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
ね、先週、前回のね、配信を聞いていただいたら、
はいはいはい。
もう、分かってると思うんですけど、僕とピッチさんがもう直に会って、
はい。
収録してきましたんで、
はい、
順番的にはこっちを先に出さなかったんだけど、
大場ですね。
うん。まあまあ、でもね、あれは、鮮度のあるうちに出しとかなあかんなと思ったんで。
はいはいはいはい、はい。
うん。ということで、今回は、まあ、なぜ僕が山口行ったかというと、
はい。
まあ、もともと山口県のお米をね、仕事で取り扱いしてて、
はい。
まあ、年に一回程度で行ってるんですけど、まあ、もういつもね、同じ場所行って、大体同じような感じなんで、
はい。
向こうの人も今度は遊びにおいでよ、みたいな感じでね。もう、米がなくても冬場に来たらいいやん、みたいな感じで、
はいはいはい。
で、まあ、行きやすい連休を探すと、やっぱ2月っていうことになったんで。
はい。
で、もう完全な遊びで。
完全に旅行じゃないですか。
旅行ですよ。向こうの人らに連れて行ってもらうっていう感じで。
そうなんですね。
うん。っていう旅行をしてきましたんで。
よいしょ、よいしょですか。
まあ、まあでもね、もうだいぶ長い付き合いなんで、向こうとも。
あ、そうなんですね。
うん。もう、なあなあな感じで。
ちなみに、おいくつぐらいの方なんですか？
向こうはもう、だから今、投資で退職って言ってたんで、
あ、
退職じゃない、定年。
はいはいはいはい。
って言ってたんで、まあそんな年だと思うんですけど。
ああ。
うん。
すごいですね、それはそれで。
うん、まあその人と僕とでだいぶ息があってね。
ああ。
で、その、大阪に売り出すためにどうのこうのっていう話をいろいろしてて、
ああ、いいですね。
うん。だからまあ、取ってる数なんか言ったらもう知れてあるんやけど、僕ら小さい米屋なんでね。
はいはいはい。
やけど、それを足がかりに大阪の百貨店に、出したりとか。
はいはいはい。
まあ、いろいろできてるみたいで、こう、まあまあ、持ちつ持たれつみたいな関係ですね。
なるほどですね。
うん。っていう感じで、今回はもう完全に山口県に遊びに行きましたんで。
はいはいはい。
で、その時の模様をね、ちょっとピッチカードさんに、
はい、はい。
隣の県のピチカートさんに解説していただきながら。
まあまあまあ、わかるようなわからないようなんですけど。
はい。まあまあ、その辺をちょっと言っていきたいと思いますんで。
はい。
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは始めましょう。兄の、いやー、探しまして。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。はい、ピチカードさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、まずですね、まあ、行った日なんですけど、はいはい、ちょうど、この収録から1週間前の、2月の連休ですね。
はいはい。
11、12を使って行ってきたんですけど、
はい。
11の朝、新幹線に乗りまして。
ええ。
まず、こっちのメンバーは、まあ、米屋がね、グループ組んでて。
はいはい。
で、そのうち行けるメンバーが僕入れて4人だったんで。
あ、アリさんだけじゃなかったんですね。
だけじゃなかったんです。
ほうほう
ほう。うん。で、米屋4人と、
ええ。
で、その間に入ってる米の卸の営業、うん。
はいはい。
が1人。最初はね、これ女の子が営業担当やったんで。
お、はいはいはい。
女の子、まあ、女の子言うてもね、もう結構な歳なんやけど。まあ僕長い付き合いから、長いこと知ってんねんけど。
ええ。
うん。まあその子がね、最初来る予定やったんやけど。
ええ。
だから女の子一人来るから、ちゃんと部屋もこう、同部屋とかじゃなくて。
はいはいはい。
一人をちゃんと用意しといてあげてくださいみたいな感じでね。
ええ。
向こうにも言ってあったんやけど。
ええ。
当日来たら、
ええ。
男が来まして。急遽、なんか、 俺以外は知ってたみたいな感じなんやけど、俺にはなかなか言うタイミングがなかった感じで。
はいはいはい。
なんか来てみたら、まあまあ、そいつも知ってるやつなんやけど。
ええ。
何やお前か、みたいな感じで。まあ別に全然いいんやけどね。男の方がまあ動きやすいっちゃ動きやすいんで。
まあそうですね。
うん。で、最初ね。
はい。
その、新幹線の切符をね、そこの卸の会社に取ってもらおうと思って。
ええ。
で、その女の子に僕がね、岩国まで迎えに来てもらうから、
うん、
その新大阪から岩国の切符を取ってくれと、
はいはい、
お願いしてたんですよ、
ええ。
もちろんこれはお金払いますけどね、
うん
うん。で、岩国までっていう感じで、ほんなら切符取れました言うて事前にもらったんですよ。
はい、
で、僕もまあ岩国は行ったことあるから、2年ぐらい前に。
ええ、
うん。まあまあ、どんな感じで乗り換えしてっていうのも全部頭に入ってるんで。
はいはいはい。
よしっていう感じで、こう、大阪、新大阪から乗って。
うん。
乗り換えってあれ、広島でしたっけ？のぞみの乗り換えは。
じゃないんですか？
やったかな。多分
広島です
ね。広島ですね。広島で。
広島は止まらないですかね、ほとんど。
うん。で、のぞみで広島まで行って、で、そこでね、まあ、僕的には小玉に乗り換えて、まあ、すぐ岩国に着くと思ったんですよ。
はいはい。
ほんなら、この、営業のね、男の子がね、
はい。
こう、歩いて、こう、ホームから出て行こうとするんですよ。
ええ。
あれと思って、あ、違うホームなんやと思って、
はい。
で、みんなゾロゾロついていくから、まあ、みんな顔見合わせてるんですよ。あれって、ここじゃないの、はい、って思って、ほんなら、あれよあれよ言う間に改札をくぐるんですよね。
はいはいはい。
あれと思って。
ついてこいよみたいな感じで。
どういうことって思って聞いてみたら、ね、え、岩国じゃないんですか？いや、岩国やで。え、岩国でしょ？この在来線の、なんたらライナー乗って行くんでしょみたいなこと言うから、
ね、
ちょっと待ってって。もしかして、新岩国を取ってないのって思って、
ええ。
あ、そうですよ。岩国って言われたらしいんで、岩国取ってますよって言うから。岩国って新幹線の駅と在来線の岩国駅が分かれてるんですよね。
そうですね。
かなり遠いんですよ。うん。うん、で、
あれって普通じゃね、僕もそのイメージが普通にあるんですよ。新幹線とJR は別々っていうイメージが。
うん、やけど、
ええ、
新幹線で行くんやから、新岩国やと思う、と思うんですよ、向こうも。っていうか、二つありますけど、どっちですかって聞いてくるべきでしょ、普通は。
ああ、そう
ですね。うん、土地勘ないんやし。まあ、でもね、この失敗僕はね、前にもやってて、
はいはい。
前行った時は、まあ、僕らだけで行って、で、岩国まで行って、そこでレンタカー借りて、その、自分らで錦帯橋とか行ってね、観光しようと思ってたんですけど、
はい。
その時に僕は新岩国と岩国が別にあるって知らんかったから、新岩国の駅を降りて、で、あ、これ何にもないんですよ、山の中にあって。ほんで、あれって思って、こう、レンタカーはどこにあんねやろな、思って探したらなかって、
はいはい。
で、こう、レンタカーの会社に電話したら、いや、すぐ前にありますよ、とか言うんで、いや、すぐ前って言っても何もないですよ。いやいや、そこ、信号右に言うとか、いや、信号ってないですやん。何もないですやんって言ったら、もう全然違う駅やった、みたいな。で、そっからタクシー乗って30分くらいかけて、岩国駅まで向かったんですけど、その時は。それと、もう全く逆の失敗をしてて。
でも知らんとなりますよね。
ですね、自分で撮ったら気づくんですよ、こんなん。うん、人に頼んだもんやから、こういう失敗が起きてしまったんですけど。
はいはい。
で、一応、待ち合わせをね、新岩国の駅って言ってね、その農協さんとかに車で迎えに来てもらう予定だったんですよ。
はいはいはい。
到着するのが岩国駅っていうのが分かった時点で、これはまずいと思って電話して、で、すんませんけど、そのもう、到着駅が変わったんで、うん、在来線の岩国駅まで来てください、言って、こう、迎えに来てもらって。
はいはい、はい。
うん。それでようやく、合流できまして。
その、新幹線の中ではそういう話は一切出んかったわけですね。
だから、もう、完全に新岩国に行くと思ってるから。
はいはいはい、はい、うん。
全然気にしてなくて。っていうか、でもね、その切符がね、
ええ、
指定の、その席の指定がなかったから、
はいはいはい。
あれ自由席取ってんのかなとか思ってたんですよ。
はいはいはい。
うん。ほんならもう全然違う、ただの在来線の快速切符やったんですよ。
そこで気づくべきでしたね。
うん。うん、まあまあまあ、ね、それは車でね、迎えに来てもらうんやから、まあ、ええ、30分くらいかけて来てもらったから、ええ、まあ、遠回りっちゃ遠回りなんやけど、まあ、そこはそんなに問題じゃなくて。
はい。
うん。で、まず最初の目的地なんですけど、
ええ。
ね、前来た時にね、予約に降りてね、獺祭、はい、っていう、酒のとこ行ったんですけど、
はい。
日本酒のね、酒造会社があるんですけどね、そこに向かう途中にこう、山賊ってでっかい看板があって、
うんうんはい、
で、その話をね、しててね、前来た時に、あれなんですのって言ったら、いや、あれは美味しいんですよ、とか言って。
あ、その山賊の存在をもうあまりご存知なかったですか？
そうそうそう、知らなかったんですよ、その時は。
はいはいはい。
で、こういう料理で、っていうのを聞いて、うん、あ、ほんなら次来た時はそれぜひ食べたいですね、いう話をしてて、
うん、
で、もう今回はもういきなりここに行こうと。
うん、
いう予定でそこに連れてってもらったんですよ。
あ、で、一発目から山賊行ったんですね。
そうですね。到着がね、もう11時過ぎぐらいやったんで、合流したのが11時過ぎぐらいやったんで、
うん。
うん。で、この山賊っていうところ、ピッチさんは確か行ったことあるんですよね。
何度かありますよ。
あ、何度も行ってるんですね。
行ってますよ、はい。
これ、結構何店舗かあるけど、
そうです、そうです、はい。多分ね、写真の感覚で言ったら多分同じとこですわ。
ああ、うん、山の上にあって、
はい、はい。
いろりみたいな感じが。
そうです、そうです、はい。で、こたつがあったりするでしょ。
そうそうそう。はい、外に出たら、その外にもこたつが並んでるっていう。うん、
そうです、そうです、はい。
で、中はね、もう人いっぱいで、
うん、
で、結局席取れたんが外やったんですけど、
中もすごい狭かったりですね。なんか変な2階、建物の2階とかだとすごい狭いんですよ。
なんか狭そうな感じでしたね。
ええー。
ただね、外はめちゃめちゃ寒かったんで。
はいはい。
中が良かったんやけど、まあまあしゃあないと思って。で、まあ料理も10分ぐらいで出てくるっていうから。
いや、そんな結構ですね、タイミングが良かったらめちゃめちゃ待ちますからね。
らしいですね。
ええー。
まあ当日ね、まあやっぱ雪の予報やったということもあって。人は少なかったみたいなんやけど、
はいはいはい。
それでも入んのに、20分ぐらい待って、
うんうん、
で、中入って料理出てくるのに10分かかるって言われたんですよ。まあまあ10分やったらもうしゃあないかと思って、こう寒空の下、ずっと待ってたんやけど、待てど暮らせど全然出てこなかった。
ああ、出た、はい、
うん。で、ようやく出てきたと思ったら、もう40分ぐらい待ったかな。
ああ、まあ、デフォですよ、デフォ。
なんでしょう、まあ、短めに言ってるんやろうけど、
ええ。
うん。で、ようやく出てきて、まあ、どんな料理かというと、
はい。
いわゆる、鶏の、桃焼きですね、う
ん。はいはい。
うん。の、桃の丸焼きと、
あと、山賊焼きってやつね。
それが山賊焼きですね。
うん。
これね、味的にはね、砂糖醤油みたいな味ですよね。
うん。でも食べるとこ少なかったですか？
そうなんですよ。見た目はでかいんやけど、意外と、じゃあ、ていうかね、まあ、一緒に行った人がね、僕が一番年下な感じで、
ああ、はい。
みんな結構なお年なんで、こんなん食べきれへんわって言ってて、こう、もうお腹いっぱいやって言ってたんやけど、俺的には、あれもうちょっと大きいのをイメージしたんやかなと思って。うん、
そうなんですよ。結構食うとこ少ないんですよ、あれ。
うん。まあでもね、うまかったですよ。
味も濃いですからね。
ほんま砂糖醤油なんですごい甘い感じで。
うん、うん。
よく食べる、ちょっと照り焼き風の桃焼きとはまた違う感じで。
はいはいはい。
うん、かなり美味しかったですね。うん。で、あとそこでね、おむすびが有名やということで。
山賊むすびですね。
山賊むすび。
はい。
これがね、もう大人の拳ぐらいの大きさの。
まあ、三色パンのおにぎりバージョンですよ。
いや、まあ、いわゆる爆弾おにぎりって感じですよね。
うん。
うん、もう、大きいのをね、現地の人たちは知ってるから、
はい。
一人では多分食べきれないんで、分けましょうっていう、ほんならこう、まあ、二人で一つっていう感じだったんですけど、まあ、僕と分けるって言った人が、まあ、農協の人だったんですけど、
はい。
僕食が細いんで多分食べきれないんで全部食べてくださいって言われて。
はいはいはい。
え、マジですか言って、これ一つで多分2合ぐらいありますよっていうぐらいの。ほんまにめちゃめちゃでかくて。
はいはいはい。うん、
で、中にね、鮭と何やったっけ
梅と、昆布じゃなかったっす
梅入ってなかった。鮭と昆布やったかな多分二つやったと思うんですけど。
二つでしたあら梅なかったかな
うん、多分梅はなかった。鮭と昆布だけやったと思うんですけど。
はいはい。
ほんまにね、もう拳ぐらいの大きさがあるんでね。食っても食っても減らないんですよね。
それを、さっきの山賊焼きの汁をかけるんです。をつけながら食べるんですよ。
なるほど。さっき言っといてください。
あれがデフォですよ。
あ
砂糖醤油をご飯にこう、ちょっとずつつけながら食べるんですよ。
なるほど。ね、ああ、まあまあ、でもあのまま食べてもね、十分味濃かったんで。
ええ
ー。うん。で、あとそれプラスね、うどんもね、一玉食べたんで、もう、お腹パンパンになって。
結構ボリュームですもんね。
ものすごいボリュームやったんで。うん、まあまあ、全部美味しかった。まあ、うどんはね、普通っちゃ普通ですわ。
冷めてませんでした？大丈夫でした？
ぬるかったはぬるかったけど、外やったし。
結構古いっすよ。
外やったしね、まあまあ、ずーっともう一気に飲み干しましたけど。
ええ、汁粉とかもなかったですか、
うん、あ、そんなんはもう頼んでないですね。もう目的は、山賊焼きと山賊結びやったんで。
はいはい、はい。
で、あまりにも寒いやろうということで、うどんも食べたんで。
うん。
うん。まあ、ビールも飲んだんですけどね。うん、で、まあまあ、これが美味しかったなと。
ええー。
うん。で、ここを後にしまして。で、前にも行ったこの獺祭。
うん。
日本酒のもうかなり高級な、有名なとこなんですけど。
はい。
ここの、本社のとこ、工場のとこ行ったら、直売所があるということで。
はいはい。
うん。で、そこ、前も行ったんですけど、今回も行きまして。
うん。
で、そこ行くとね、こう、飲み比べをさせてくれるんですよ。
はいはい。
まあ、お金はかかるんですけど、
うん。
3種類の、獺祭を、
はい。
ちょっとずつ、グラスに入れてくれて、
ええ。
で、それを飲ましてくれるんで、500円でね、あれ3杯飲めたらね、かなりお得やと思うんですけど。
はいはい。
うん。で、それを飲んで、で、あとね、まあ、一番お酒好きの人は、
ええ、
一本、何万円もするような、お酒があるんですけどね、その、獺祭の一番いいやつ。はい
は
い
は
い、
ええ。
それが、その、一杯、千円っていうやつがあったんですけど、
うわ、はいはい。
うん。まあ、でも、それ、普通の店で飲んだらもっとすると思うんやけど、
うん。
うん、それが千円で飲めるっていうことで、それ飲んではって、
はい。
ちょっとください、言うて。めちゃめちゃうまかったですけどね、やっぱり。
え、山賊行って何時間後ぐらいです？
3時間、山賊行ってから多分30分ぐらいちゃうかな。
まだ膨れとるとこじゃないですか、なんか。
まあ酒やからね。
ああ。
うん、酒だけで、あてもなもなしで。
はいはい、はい、
うん。っていうのをやって、まあ酒買う人分かって。うん。っていう感じでそこを後にしまして。で、まあ、いくらね、今回遊びは言うてもね。
はいはい。
一応産地に来て、全くの素通りってわけにもいかへんやろということで。
はいはい。
で、一応まあ米農家。うちはね、峰っていうところの、
うん、
お米を扱ってるんで。
はい。
で、峰の、いつも会ってる米農家の人に会って、うん。で、その人とちょっと写真撮ったりお話ししたりなんかして。
うん。
で、もう、ものの10分程度で。まあ寒かったんでね、雪も降ってたし。
あ、
うん、で、向こうも、お年寄りやったんでね。
はい、はい。うん。峰ってそういう農家が多いそうですよ。一応田舎ですよね。
まあ、田舎ですよ。秋吉台。
はいはいはいはい。
の周りなんで。
ですね。
うん。もう、まあちょっと山の上みたいな感じで。
うん。
うん。まあまあ、あの辺の米美味しいんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、美味しいんです。
うん。
うん、また車乗って、
はい。
で、萩の方に向かいまして。
はいはいはい。うん、
で、今日、その日がね、泊まるホテルを萩に取ってたんで、
ええ。
で、とりあえずチェックインしまして。
ええ。
うん。まあ、普通のビジネスホテルと旅館の間ぐらいのやつ。
うん。
うん。を向こう取ってくれてて。
はい。
うん。で、そこ、エレベーター乗ったらね、 エレベーターの壁にね、こう、そこの入ってるお店がいろいろ載ってるじゃないですか。何階や、何階や、
ええ。
そこに和食ダイニングマメタっていうのがあったんですけどね。それ見た瞬間、もう早速写真撮りましたけど、
ええ。
で、それツイート上げたら、
ええ、
もうすぐにマメタさんから、なんか知ってたみたいですね。
あ、そうなんですか。
うん、で、
なんでこの辺の情報知っとんですか。
いやいや、エゴサーチで、
ああ。
やったら引っかかったみたいで、ただどこにあるか知らんかったんやけど、
ええ。
うん。その下にね、なんか、鳥屋さんで、その福岡の、鳥屋さんが出店しててね。
ええ。
で、福岡なんたらかんたらって書いてたから、福岡へと、勘違いしたみたいやけど、
ええ。
うん。まあ一応その、萩にあるっていうことが、こう、豆田さん今回分かったみたいで。
うん、
で、まあここ行きたかったんやけど、ええ、ちょっとね、閉まる時間が早かったみたいで、ご飯食べる場所はね、もう予約してくれてたんで、
はいはい、
二次会に行こう思ってもちょっとね、時間間に合わなかったんですよ。なんかね、聞いたらここかなり美味しい店らしいです
よ。おー。うん、
まあ、萩に行くことあったら皆さん、和食ダイニング、豆田に。
豆田、はい。店主はあれですかね、普通の人ですかね。
ですかね。もしかしたらプクリクポーカーも。で、夕食なんですけどね。そこでチェックインして、もう早速飯食いに、出かけたんですけど。
腹すいたんですか？
全然腹減ってない。まあ腹減ってない言ってもね、昼食ってからもう6時間ぐらいは経ってるんで。うん。言っても全然減ってないですけどね。で、これもね、前々からね、
はい、
行きたいっていうかね、食べたいって言ってたね、ものがありまして、それがその、三島牛って知ってます？
あ、わかんないですね。
日本のね、在来和牛、いわゆる昔から日本で、いる牛として、その残ってんのはね、この二つしかなくて、この三島牛っていうのともう一つしかないらしいんですけど、
はいはい、
この三島牛っていうのがもう天然記念物に、指定されてて。
食べちゃいけないじゃないですか。
食べたらいけないですけど、まあ、一応食用としてはね、年に10頭ぐらいね、
ああ、
は出荷されるらしいんですけど、
はいはい。
もうかなりの超高級牛なんですよ。
はいはいはい。
うん。で、まあ、味もかなり美味しいっていう話で、こう、もう銀座とかに行かんと食べれないとか、食べるのがかなり難しいんですけど、
はい。
その食べたいな、みたいなことを冗談で言ってたら、三島牛とね、ホルスタインを掛け合わせた、絢爛牛っていうのがあるんですよ。
はい。
で、これやったら食べれるっていうことで、
ええ。
あ、ほんならそれ、行きたいですね、言って予約してもらったんですよ。
はぁ。なんかもう、豪勢やないですか。
めちゃめちゃ豪勢ですよ。まあ、僕値段は見てないけど。
はいはいはい。
もう出てきた。てか、もう店構え自体がね、
まあ、
焼肉屋とは思えんような店構えなんです。
高級というか、その、うん、でしょうね。
で、そこの一番奥のね、もう、半個室みたいなところで、もう壁が一面ガラスみたいな感じの、まあ、夜やったから外見えへんけど、
はい、
もう外がもう見渡せる感じの。
うわぁ、なんか両手パンパンしたらこう来るような感じですか？
っていうか、まあまあ、そんな感じですよ、ほんまに。
お
で、そこで、
ええ、
まあ、その、とりあえずいろんな、肉を頼んでもらって、
はい。
で、まず最初に塩タン出てきたんで、
ええ。
まあ、塩タンから行きましょうかって言って。
いかに高級じゃないとか、タンですよね。
まあまあね。
ええ。
うん。
どうだったんですか。
で、そのタンをね、こう、人数分4枚、そこのテーブル囲んでる4枚分パンポンポンと乗せて、
ええ。
と思ったら、向こうの農協さん、僕の一番仲いい人なんですけど、
ええ、
まあ、大雑把なんですよ。何も言わずに、その後に焼く予定のカルビとかをダラダラダラって乗していって、もう何が何やら分からん状態になっていって、
はいはいはい、
もう、とりあえず、まあでも、先に、タンを焼いて食べてしまうなと思って、
ええ、
うん。で、タンから食べ始めたんやけど、もう、どんどんどんどん焼けていくから、味わってる暇がないんですよ。
もったいないですね、高級牛が。
そう、めちゃめちゃ高いと思うんやけどね。 こう、出してくる出し方も、こう、こちらは塩で、こちらはタレで、みたいな感じで、こう、綺麗に分かれてて、これが何で、これが何でって言われてんねんけど、こうもう、皿からね、皿の端っこから端でザーッと乗せていく感じで。
食い放題と勘違いしたんじゃないですか。
すっごいもう、次々焼けていくから、もうガンガンガンガン食べていかなあかん感じで。まあ、でもうまい。その食べ方でもうまい。
あ、
うん、あのね、ちょっとね、赤みが多い感じですね。
焼くのって炭焼きです。
あ、それは炭じゃなかったですね。さすがに店内やったんで。
はいはいはい。
うん。普通の無煙ロサですけど、でしたけど。はいはいはい、うん。何やったっけな、ヒレがね、2枚ぐらいしかなかったんですけど、そのヒレをもう、目つけといて、
はい、
焼き上がる瞬間にもうパッと取って食ったんですけど、もうめちゃめちゃうまかったです
よ。うわー、いいっすね。
うん、ステーキ感覚ですよ、もう。
ちなみにご飯と一緒に食べる派です、アイさん。
ね、酒飲まないときはもちろんご飯と食べるけど、このときはビール飲んでたんで、
はい。
もうビール飲んでるときはご飯を食べないです。
ああ、そう。まあ僕ビール飲まんからですけど、僕焼肉とかでご飯ないとダメなんですよね。
ああ、だから飲まないからでしょ。
ああ、そうですね。
うん、酒のあてとしては別に、うん、ビール飲んでたら焼肉は十分。
ああ、そうなんですね。
うん、美味しいんで。うん。で、もう、ひとしきりいろいろ食べて。で、最後、締め何しようみたいな感じで。で、ちょっと、こう、みんな、こう、クッパ食べたり。
はいはいはい。
なんかいろいろ、ご飯頼む人もおったりなんかして。まあ、締めに入ってきたんですけど。
はい。
で、僕何食べようかなと思ったら、握りがあったんですよ。
はいはいはい。
あれ？こう言ってええんかな？生肉、食べれんの？と思って。
ああ、馬刺しじゃないですもんね。
うん。これ言って、まあ、店の名前言わへんからいいかもしれない。誰も聞いてないやろけど、うん、あったんですよ。生肉の寿司が。
大丈夫よ。なんか当たったりして、なんかテレビとか出てませんでした。
いやいや、昔は、そんなんどこでも食えたからね。
はいはいはい。
ちゃんと処理してたら絶対食えるんですよ、あの。
うん。
ほんで、こう、これ頼んでいいですかって言ったら、いやいいよいいよって言うから、
ええ、
ほんならって言って、ほんなら俺ともう一人頼んで、まあ、二貫ずつ頼んだんやけど、
ええ、
他の人はいらんって言ったくせに出てきたら、
ええ、
ちょっとちょうだい、ちょっとちょうだい言って、結局ね、一貫しか当たらんかって、
ええ、
なんやん、そんな食いたいんやったらもっと頼みましょうよ、言って。で、炙りもあったから、ほんなら炙りと両方頼みましょう、言ったら、さっきので終わりました、って言われて。はい。何やねん、俺が頼んだのにと思ったんやけど。で、まあ、結局それで終わりっていう感じで、もう、まあ、めちゃめちゃうまかったですわ。
ああ、いいっすね。うん、
前に山形行った時にね、ケンタロウさんの紹介の店で、食べた時も、あの時はめちゃめちゃうまかったけど、
はい、
まあ、負けないぐらい、うん、ほんまにうまかったですわ。
久しく焼肉なんか行ってないっすわ。
ああ、僕もね、食べ放題ぐらいは行くんやけど、まあ、食べ放題も全然ね、元取れるぐらいは食べられへんようになったんで、だからもう損すると思って行かへんようになったんやけど。
いや、僕、嫁が肉食べないんですよ。
あ、そうなんや。
それなんで、その料理的なものも肉はあんまないんですよね。
ああ、でもピーチさん、肉よりも、あれでしょ？漬物でしょ？
まあそうですけど。それ
なら何杯でもいいです
けど。でもたまには食べたいじゃないですか。
ああ。まあでも肉苦手な人と焼肉はいけないですもんね。
まあそうなんですよ。選択肢ないですからね、焼肉いうのは。
ああ、なるほど、
うん。
まあまあそんな感じで、焼肉終わりまして、
ええ。
で、まあそこでとりあえず一回その農協の人らとは別れて、
はい、
その人らはもう家帰ったんですけど、一回。
ええ。
で、僕らはそこのホテル泊まるんで。
ええ、
で、とりあえず二次会ほんなら僕らだけで行こうか、と。
はい。
なったんやけど、まあ、せっかくホテルやし、大浴場あるから、
うん、
これ11時ぐらいまでで終わるから、
ええ、
なんかさっき入って行こうか、と、
ええ。
で、お風呂入りまして。
ええ、
で、まあまあ、そんなめちゃめちゃ広くはないけど、まあまあの風呂で、
うん、
多分温泉じゃなかったと思うんやけどね。普通の大浴場でしたけど、
うん、
まあ、大体どこにでもあるような露天風呂があったんですね。
はい。
まあ、露天風呂があるって書いてあったから、
うん、
まあ、一回体冷え切ってるから、中の風呂で温めて、
うん、
で、体洗って、
はい、
で、もう一回体温めて、で、うん、もうめちゃめちゃ寒いからね、
うん、
もう露天風呂言うても、その、多分寒いやろから、十分体温めてから外出なあかんと思って、
ええ、
温めてからこう、扉を開けて外出たんですよ。
ええ、
ほんなら、だだっ広い20畳ぐらいのこうテラスみたいなのがあるんですけど、
ええ、
そこにね、ちっちゃいタライみたいなのがね、タライが3つぐらいポンポンポンと置いてあって、
ええ、
何これと思って、これが風呂みたいな感じで、
その
タライに、ホースで常にお湯がドドドドって出てるんですよ。
ええ。
あ、ちゃうわ。蛇口がついてたんや。
はいはいはい。
で、その蛇口をひねったらお湯が出てくるって感じで。
ええ。
雪が積もってる感じやし。
うん。
まあ、とりあえず、景色もって夜やったけどね。
うん。
まあ、その、外で風呂入るから気持ちええわと思って、入ってみよう思って、そのたらいの中に入ったら、
ええ。
ぬるいんですよ。
冷え切っとんじゃないですか。
うん。まあ、冷え切
っ。ひねったら出るんですよね、でも。
一応出るのは出るんやけど、うん、待ってられへんじゃないですか。温まるまで。
あ、いやいや、
うん。まあ、一瞬、ちょぽんと使って、
うん。
で、まあ、テラスに雪積もってたからね、その雪のところまで行って、こう、見たりなんかして、で、あ、女風呂どっちやろうみたいな感じでね。キョロキョロ。まあ、見えるはずもないんやけど、
ええ、
しながら、で、もう中に戻ったんですけど、まあまあ、初めて見るタイプの露天風呂でした。でね、はい、風呂上がってね、着替えよう思って、で、その脱衣所行ったら、
ええ、
こう、俺より先に出た人たちがね、
はい、
なんか下見てるんですよ。
ええ、
足元をね。
はいはい、
で、何やろう思って、で、近づいていったら、そこ気ぃつけや、とか言われて、
ええ
、と思って、こう、パッと下見たら、
ええ、
その、血が、ポツポツポツって。
はいはい。
どう見ても血なんですよ、赤い、点点点が、
ええ。
それがもう、入り口のところから続いてるんですよ。
はいはいはい。
あれ入ってきた時こんなん気づかんかったけどな、と思って、俺らの後に入ってきた人かな、と思って、
ええ、
で、何の血かわからないじゃないですか。
ねえ。
ごっつ気持ち悪いじゃないですか。
だからサスペンスです。
なんかわからん。でも俺らの後に入ってきた人が血を流してる感じでもなかったし。
ええ。
もしかしてこう、切れ字の人が血ポタポタ出して入ってきたんかなとか。
ええ。
もういろいろ考えると、もうとにかくそれには触れたくないじゃないですか。
ええ。
もう俺はもう完全にこう、一番遠いところを通るようにしてたんやけど。
ええ。
まあ他の人は気にせえへんのか。踏みはせんけど、
ええ、
その全然気にせず歩く感じでしたね。もう絶対踏みたないわ、思って。
それ何だったんですか？
わからない、わからない。気持ち悪い、うん。っていうので、まあ、風呂入りまして、
ええ、
うん、で、その、ホテルの敷地内にある、深夜までやってる居酒屋があったんで、それがね、福岡の、焼き鳥じゃないな、鳥屋さんやったんですけど。
はい。
うん。まあそこでもお腹いっぱいやったからほとんど食わずに。
はいはい。
うん。まあ、普通の居酒屋の料理を、つまみながら、ああだこうだ言いながら。
そういうところで何喋るんですか、うん、
まあ大体仕事の話ですね。
ああ、何じゃか言ってもやっぱ仕事の話ですか。
がほとんどですね。あと、うん、おっちゃんらはその、趣味がね、その山登りとかね、釣りなんで、
うん、
まあそんな話が出てきたら僕はもう、無表情。真顔に戻って。
そこではないですか、ドラクエの話とかしないんですか？
するわけないじゃないですか。
どうですかチームとかっていう話も出ないわけなんですか？
全く、そんなん、多分ね、サブカル系一つも通じひんと思います。
だから苦痛じゃないですか、それ。
いやいや、まあ、仕事の話だったら別にね。
あ、
うん、全然大丈夫なんで。
ええ、
うん、まあ、釣りの話とかね。
はい。
あの辺になると僕は興味ないんで。あと毎回鉄板のように出てくるのが消防団話なんですけど。
ああ。
もう消防団も僕入ってないんで、 全然話分からへんから。も
うたまらんですよね、消防団だから
。うん。で、ね、消防団やってる人はやっぱそういう話が好きやから、もう消防団の話延々としてますけどね。
つらいわ。
今年何に当たったとかなんか言ってますけど。うん。その時も僕は真顔です。たまにスマホいじりながら。
はいはいはい。うん、
っていう感じで、終わりまして、じゃあもう部屋戻って寝ようかと。
はいはい。
で、一応ね、二人二人一人の、
うん、
一応女の子が来る予定やったから一人部屋も用意してて。
はいはい。
っていう部屋割りやったんですけど、まあ女一人の部屋はもう営業さん入ってもらって、で、僕はもう米屋のおっちゃんと入ったんですけど、
はい。
その人がね、いびきがうるさいのは僕知ってたんですよ。
はいはいはい。
で、その人と同じ部屋になる可能性もあるし、もう他の人でも多分うるさいと思うから、
ね、
耳栓は用意してたんですよ。
はいはいはい。
ただこの、いきなり耳栓するのもね、
はい。
なんかちょっと、気使うじゃないですか。向こうが起きてる段階から耳栓しだすの
はね。いや、私、新規室なんで、そういう
意見じゃないか。だから、一応向こうが寝るのを待って、
うん、
で、まあ、もう寝た瞬間、カッカー言うてますけど。
それでも気使うんですね。
いやいや、一応気使うじゃないですか。一応、まあ、年上やし、10個ぐらい上なんでね。
はいはいはい。
うん。で、
まあ。同じ部屋で寝れますね。
まあ、なかなか寝れないですね、やっぱり。
ですよね、
うん。部屋にね、他人がおると全然寝れないですね。
僕も絶対苦手ですわ。
うん。まあ、やけど、もう過去にね、そのいびきでね、朝まで寝れないっていう経験がいっぱいあったから。
うわはい。
だからもう耳栓は必ず持っていくようにしとって。うん。で、こう、バレへんように耳元、枕元までね。持っていて、枕の下にパッと隠しといて。で、よし、寝たなと思って耳栓して。うん、まあ、そっからもこう、うだうだうだうだしてたんやけど、こう、つい、こう、パッと気づいたらね、遠くの方で声が聞こえるんですよ。
はいはい。
あれ、これいびきじゃない？これなんや？と思って、あ、話しかけられてると思って、で、はっと思って、パッと目覚めて起きたらもう向こうが、もう、7時半やで、とか言って。みたいな。あ、耳栓してた、思って。
普段は耳栓してないですか？
普段は僕、一人で寝てるから。
ああ、僕普段でも絶対耳栓ですね。
だってうるさくないもん、部屋は。
いや、その僕、風の音とか雨の音とかダメなんですよ。
どんだけ神経質
布団のこう、動く音とか、あんなんでももうダメなんですよ。
それでよう起きれますね。
あれって目覚ましとかそういったレベルの音って耳栓拾わんらしいんですよ。なんかようわからないですけど。
あ、耳栓、目覚ましは通す？
通すんですよ。
そうやったっけな。
なんかそういう、なんか周波があるんじゃないですかね。なんかそんなんで、耳栓、目覚ましはいけるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
うん。
だからもう超絶神経質なんで。
あ、似合わんな。なんか。ガサツなイメージだったの。
いやいやいや。電車で寝る人とかも信じれんすもん。
ああ、だって、そんな人が中古の靴買うと思われへんの。
いや、それとこれとは別ですよ。
神経質やったら測れへんでしょ、あんな。
いや、うん、その人は大丈夫。音とかそういうのは寝る時の部分が嫌なんですね。
ああ、はいはい。うん。まあまあ、そんな感じで起きまして、
はい。
で、朝食食べまして、
うん。
で、また朝ね、農協の人らに迎えに来てもらって、で、そっから、その、一回ね、テレビで見た、鳥居がね、
はい。
その、海から見える崖のところにダーッと並んでる景色があると。
はい。
っていうのをテレビで見たっていう人がおって、そこに行きたいっていう人がおったから、
ええ。
そこに連れて行ってもらったんですけど、
うん。
それが長門なんですよ。
あー、聞いたことあるぞ、長門。はい。
うん。まあ、車で1時間ぐらいかかったんですけど、元の住稲荷神社っていうのがありまして、うん、まあ、そんなにね、古いやつじゃないし、別に行ってもね、でっかい、本所があったりとか、そういう建物があるわけじゃないんやけど、
はい。
その崖のところにダーッと鳥居が並んでて、
うん。
もう、いわゆる、伏見稲荷みたいな京都のね、
うん。
伏見稲荷の10分の1スケールぐらいの感じの。まあでもね、海に こう、ザーッと並んでるんで、
はい、
海が見えるところに、まあ、なかなかすごい景色で、で、もう山のね、何にもないところやのに、そこに車がいっぱいあったんですよ。
おー、まあ観光に来てるわけ
ですか。観光が。で、そこのね、その駐車場の人に聞いたら、その、今日は雪やからこんな少ないけど、普通連休やったら、もっと車多くて入られへんって。
はぁ。
下手したら、
ええ、
4時間待ちとか言って
た。あ、そんなんなんですね。
うん。すごいらしいですよ。観光客は。まあまあ、確かにその時もね、雪降ってんのに人は多かったんで。
うん。
うん。まあそこでね、鳥居が並んでる上にね、
うん。
一つでっかい鳥居がありまして。
はい。
で、そこの賽銭箱がね、
うん、
鳥居の、その、ゴールポストで言うと、あの、サッカーのゴールで言うと、ゴールバ
ー
の位置に、鳥、あの、賽銭箱がついてたんですよ。
ええ。
で、そこに、お賽銭を投げ込むらしいんですよ。
ああ。
っていうのを聞いたから、お、やろうか、言うて、こう、おっさんたちが、キャッキャ言いながら。
うわ。
これ、
はしゃい、はしゃいそうですね。
はしゃい。俺一発で言いますよ、みたいな感じで。で、うわ、入らんかった、言うて、わー、言うて、キャキャキャキャ言うてるうちに、その時は誰もおらんかったから、俺らもう独占してバンバン投げとったんやけど、関西弁のおっさん4人が、キャキャ言いながらやってるから、多分ね、その割り込めなかったんでしょうね。後ろに行列できとって。
うわ、迷惑っすね。
だって誰もおらんかったから、俺ら貸し切りや思って、こう、拾って投げて、拾って投げてを繰り返してたら、いつの間にか、こいつらいつになったら終わんねんみたいな感じで、行列になって、あ、すんません、言うて。
札はいけないですね、ほ
んなら。もちろん届かないですよ。ほんで、結局入らんかったんでね、他の人は入ったけど、僕結局入らんかって、で、その、手の届く位置にね、そこにも賽銭箱あったんで。
あ、あるね。
だまあそこに入れて一応帰ってきたんですけど。
はいはいはい。
うん。まあまあ、なかなか、うん、めちゃめちゃね、寒くて、横風の雪やったんやけど、
うん、
もうそれが楽しくて、キャッキャッキャッキャッ言ってるもんやから、結構暑なってきて、
40、50の おじさまたち
が。おじさんたちが、もう汗かき出して。
ああ
。戻ろう言って車戻りまして、
ええ。
うん。まあまあ、なかなかいい景色でしたわ。
うん、
うん。うん。で、そっからね、また、萩に戻りまして。
はい。
うん。で、そこでね、まあ、ちょうど時間的にお昼ぐらいやったんで、
ええ。
4年ぐらい前に来た時にね、
うん、
あの、ウニ丼食べさしゃるわって言われて、
うん、
行ったところが、4年前はいっぱいでね、
うん。
で、あれどうしようって向こうの人が言ってて、で、言ってるうちにこう、ウニ丼ありますっていう看板を見かけて、
はい、
ここにしようとか言って、こう、全くノープランで入った店があったんですよ。
はいはいはい、
で大丈夫かこれと思って、入ったらめちゃめちゃうまかったんですよ。
は
ぁ。で、あれがうまかったって僕らがね、言うもんやからね、うん、その時行ってなかった人が、それ食べたいってずっと言ってて、
ええ。
じゃあもう今度来た時連れて行くって言って、ようやくそこの店もう一回行ったんですよ。
はいはいはい。
なら、まあ入ったらね、まあ前の通り狭い店だったんですけど、
ええ。
前もあったかどうか覚えてないけど、この壁に有名人のサインがいっぱいあるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
だから、有名人がかなり来る店らしくて。
ちなみになんか知った名前とかありました？
いっぱいありましたよ。知ってる名前は。ただサインが読まれへんかったから、とってもあれやったんやけど。
兄さんも書かなかったんですか？
もちろん書かへんけど。
兄とか書いてくれる。
うん。で、あのね、サインは書いてないけど、
ええ。
あの、嵐の松潤が来たと言ってみましょう。
おー、そうなんですね。
うん。なんかね、すごい大物の俳優がいっぱい来てまし
ょ。ほほほほほ、
うん。で、ただね、この時期はやっぱり時期がね、
うん、
シーズンがちょっと違って、
ええ、
あの、バフウニとかはないんですよ。
ええ。
うん。なんで、その赤ウニやったかな。なんかいうので、まあ味はうまかったんやけど、
はい。
見た目がちょっと、 小さい感じのウニで。
はあ。
うん。まあまあでもやっぱうまかったですわ。
あ、ウニ食べれるんですね。
え、食べれないんですか？
あ、ダメです。苦手ですね。苦手というか見た目から食べたことがないですね。
あ、それはね、ほんまにうまいウニを食べたら好きになると思いますよ。
あ、そうなんです
ね。よく生臭いウニあるけど、あんなんとほんまに美味しいウニは全然違いますから。
あー、まあでもハマらんのだったら食わん方がいいですね。タコつきますから。
そうですね。
高いんですよね、ウニって。
高いですね。
ウニいくらいならちょっとずっと避けてきた人生ですね。
時価らしいですからね、これも。
あ
値段書いてませんでしたからね。
マジっすか。
うん。で、普通にね、海鮮丼みたいな感じで、こう、魚がね、丼に乗ってて、それプラス、ウニがね、一、うん、枚、その、いわゆる木の器に乗ってる感じのやつが一枚、丸々定食に乗ってるんですけど、
はい。
それをそのまま丼に上に乗っけるっていう感じで、
うん、
まあ、めちゃめちゃ豪華なウニでしたね。
はあ。うん、もうなんか、至れり尽くせりですね。
ほんまね。ここまで僕ね、
ええ、
山口に着いて、
ええ、
財布を開けたのは、その再選ぐらいですからね。
うわお。
だから、それぞれがいくらするかは全然知らずに来てるんですけど。
すごい太っ腹っすね。
まあまあね、一応、向こうももてなす感じでやってくれてるんで。
はいはいはい、はい、
うん。実際いくらやったのかわからへんけど、まあ時価なんで相当な4、5千すると思いますけど。
うわぁ
、うん。まあそれでも僕ら入った時は僕らね、予約してたから。
はいはい。
普通にテーブルは取ってくれてたんやけど、
ええ、
入った時は全然客おらんかったのに、
ええ、
僕らが食べてる間にゾロゾロゾロゾロ客入ってくるんですよ。
その値段では食いに来るわけですね。
ですね。あっちゅう間にいっぱいになりましょう。
ああ
、うん。まあ、うまかったですね。
うん。
で、ここから萩の、観光ということで。
ええ。
萩
言うたら茶碗とかしゃもじだったかな。
ああ、萩焼きは有名ですよね。
あ、ですよね。うん。うん、僕ら小学校の修学旅行が山口だったんですよ。
うん。
だからその秋吉堂とかサファリーパークとか、萩のその焼き物とか行ったりしたんですね。
修学旅行で隣の県やったんですね。
あ、そうですよ。
僕ら修学旅行といえば広島でしたけどね。
あ、そうなんですか。
うん。
地元じゃないですか。
うん。まあ、あのね、それで飯食い終わった後ね、笠山っていうね、
はい。
まあ、いわゆる岬みたいな感じで海に出てる山があるんですけど、
うん、
まあそこがなんか日本一かなんかちっちゃい火山があるらしくて。
はいはいはい。
うん。で、そのちっちゃい火山見たり、こう展望台乗ったりして。
はいはいはい。
うん。ただ、もうめちゃめちゃ寒かったんでね。もうどこ行ってももうじっとしてられへんぐらい寒くて。
うん。
うん。で、その後、その山のふもとぐらいにね。
ええ。
明神池っていう、まあ、海水と普通の水が、混ざってるような感じの池があるんですけど、
はい。
まあ、そこにはね、海の、魚が結構泳いでいるっていうことで、
うん。
うん。まあ、そこを見に行ったりして、
うん。
うん。
水族館なかったでしたっけ山口。山口広いから。クラゲばっかりの水族館があったような記憶があるんですけど、
あ、そう、それは。
違ってた。
山形で聞いた話ですけど。
やめときましょう。ななましょう。
はい。
はい。
まあ、その明神池というのを行ったりして、
はい。
うん。で、まあ、それもじっとしてられへんから言って、まあ、すぐ移動するんですけど、で、そっから、松陰神社。
はい。
わかりますよね。
知っとるわけないじゃん、松陰神社。
なんで松陰神社を知らないあの、松下村塾があるとこ。
ちょっと、その辺ちょっと詳しくないですね。多分ですね、小学校の時いろいろ神社行ったんですよ。
で、絶対行ってますよ。うん。うん、松下村塾、吉田松陰。
塾ですよね。
まあ、塾ですね。
あー、なんか行った記憶があるような。
伊藤博文とか。
あ、行きました、行きました。
でしょ？
ええ。
うん。久坂玄瑞とか。
行きました、行きました、行きました、行きました。
うん。 それがね、そのままの形で残ってるということで、世界遺産にもなってるんですけど。
もう完全に思い出しました。行きました、行きました。
うん。ここ前にも来たんやけど、
はい。
前はね、雨やったんで、うん、あんまりじっくり見れなくて、
うん、
ただこの日も雪やったんで、まあ、雪の方がまだマシなんでね、そんな濡れないんで、
うん
うん、まあ、今回はまあ結構じっくり見れましたけど、
うん
うん、
すごい綺麗な状態ですよね、なんか、確か。
そうですね。
うん、
まあ、だいぶ手入れはしてるとは思いますけど、ただ当時の雰囲気はそのまま残してるんで。
うん。うん、すごかった、すごかった。
うん。ここに、この有名な、
うん、
あの人たちが おったんかっていうところでね。うん、
でも、今の時代ですからね、ああいうとこおったら暇でしょうね。
何が？
いや、やることないような感じじゃないですか？今の時代だった
ら。やることはいっぱいあると思いますよ、ね。今みたいに全自動じゃないから、
あ
全部手作業でやらなあかんから。
これ確かにですね、10年以内になんか一回行ったんですよ、そこ。
うん。
うん。その時そんなこと思ってましたね。うわ、今の時代でよかった思いやから。
ああ、だからここでね、
ええ、
僕がワロテンカ行った時に、撮影行った時に、
ええ、
その足で踏む精米の機械を、
うんうん、おっしゃってましたね、はい。うん、
あれを、現存で残ってるとこないかって聞かれた時に、いや、聞いたことないですね、みたいな話をしてたんですけど、うんうん、
はい。
ここにありましたわ。
あ、そうなんですね。うん、
まあ多分世界遺産やし、触られへんとは思うけど、うん、ここに、その、当時の形のやつ残ってましたわ。
ほほほほほ。うん、思わぬ収穫じゃないですか。
ですね。あの時撮影でね、こんなちっちゃいんかとか思ってたけど、同じぐらいの大きさでしたわ。
ほほほほ。
うん、まあまあ、やっぱ、だこういうね、
うん、
人の集まるところやから、
うん、
お米も精米なんかも自分らで してたんやな、っていうことですね。
ああ、うん、なるんですね。
はい。で、あと、萩でね、反射炉って知ってます？
いや、ちょっと存じませんね。
うん。まあまあ、反射炉っていうのを言ったりとか、まあ、ちょこちょこ回ったんやけど、まあ、でもね、ここ全部外にあるんだよね、見るところが。寒いから、もう車降りるのも嫌やし。
はいはい。
だからもう、なんか他のとこ行きましょうかってなって。で、また長門に戻りまして。
はい。
で、和木康夫美術館。知ってます？和木康夫さん。
なんか、聞いたことあるような。
僕もね、ちょっと知らなかったんですけど。
ええ。
結構な有名な人で。
ええ。
お宝鑑定団。
はいはいはい。
とかにたまに出てきたら何百万っていう値段がつくらしい。
ほうほうほうほうほ
う。うん。っていう人の美術館があったんで、
ええ。
そこ行こうってなって。
はい。
で、まあ行ってみたんですけど、まあ一応ね、僕、絵はね、
ええ。
そこそこ見る目はあると思ってたんですけど、
ええ。
行ってみたらね、
ええ。
普通にジャガイモをね、じゃ、ね、じゃがいもを鉛筆で軽く描いたようなとか、もうそんなんばっかりやったんですよ。
はいはいはいはい。
多分その時のテーマがそれやったんでしょうね。これのどこがいいのっていう。
これすごいのって感じで。
うん。こう、ちょっと誰か説明してくれへんかなって、これのどこがええんやろうと思って、うん、よく、ビートルズのね、ジョン・レノンが亡くなった後に、未発表の曲が発見されましたとか言って、今度 CD 化しますみたいなことを言ってることがあるんですけど、
はい、
あれって、発表せんかったんやから誰にも見せたくないんちゃうのと思うんですよ、ジョン・レノンはね。
没作品みたいな感じですね、
うん。それを発表するなよって多分言ってたら言いそうな感じがするんやけど、
ええ、
この和木康夫さんもそうじゃないんかなって思うような完全な殴り書きみたいな絵があったんで。
途中なのに、みたいな感じですかね。
まあ、そんな感じのやつから始まって、まあかなりね、
うん、
抽象画っていうか、かなり個性のある絵を、
はい。
これもね、戦時中とかに描いてたらしくて、
ほうほうほうほう。
当時でこれを書いてないのすごいなっていう感じの。
うん。
うん、で、その一通りわからんなりにも見た後に、
はい。
こう出てきたところにね、
ええ。
その、でっかいモニターがあって、
ええ。
その、和木康夫さんの 人生をね、全部映像化してね、
はい。
その、再現とかいろんな VTR で見せてくれてたんですよ。
うん。
で、それ、時間あったんで、結構長い時間見てたんやけど、
はい。
めっちゃ感動するぐらい素晴らしいんですよ、その人の功績とかね。何を考えて、はい、そう、何を考えてこういう絵を描いたとかね。
はい。
あ、これ、先見せてくれよと。出てきてからこれ見たら、あ、こういうことを考えてこういう絵を描いてたんかっていうのを後で知らされたんで。
さっき芋がどうのこうの文句言ってましたけど。
ああまあだから、ほんまに詳しい人が見に来たら、そういうのを知ってる上で見に来るところなんやろなと思って。
うん、うん
うん。ああ、これでも、違う絵も見てみたいなと、こう、テーマがね、2ヶ月か3ヶ月ごとに変わるんですよ。
はいはいはい。
うん。だから違う絵も見たいなって思うような感じでしょ。
かずき
かずきやすお。かおるつき。
やす、やす。お、ああ、僕多分ですよ。行ったことありますわ、ここ。
ああ、そうですか。
ええ。
うん。おもちゃなんかをね。
はいはいはい。
ブリキのおもちゃなんかを自分で作って。
うん。
そんなんも展示されてたけど、まあ、すごいですわ。まあ、っていう感じで、それ見まして。
はい。
で、まあ、ちょっとね、時間は余ってたんやけど、
はい。
まあ、そろそろ、ほな、駅向かいましょうか、っていう感じやったんやけどね。
ええ。
まあ、その道中、めちゃめちゃ雪が降ってて。
なんかすごいですね。雪ばっかりですね。
いや、降ったり止んだりの繰り返しやったんですよ。
ええ。
うん。で、その、道中がすっごい雪降ってるから、
ええ。
これもしかして、秋吉台の上、雪積もってんちゃいますのっていう話をしてて。
はいはい。
なら、いつも夏に行くから、
ええ。
こう、全く同じ景色ばっかりやったんですよ。
はいはいはい。
だからほんなら雪の積もってる秋吉台を見てみたいですね、って言って。
うん。
ほんなら行きましょうか、言って。
うん。
で、まぁ、ちょっとした寄り道で済むんで、
うん。
秋吉台の方を向かいまして。
ええ。
ほんなら、この秋吉台に近づくにつれ雪が止んでいって。これ雪積もってたら車登れんかもしれませんみたいなことを言ってたのに、
ええ、
もう全く雪が残ってなくて。で、上まで上がったんやけど、展望台から見ても、もう、チラッと残ってる感じ。
うん、
うん。まあでもね、冬の秋吉台っていうのを見たことがなかったんで、
うん。
うん、それはそれでまた、茶色い景色の秋吉台っていうのはまた良かったですけどね。
中には入らなかったんですか、
うん、あ、中には入る時間はなかったですね。
いや、入ったら、あれこそダンジョンじゃないですか。
ああ、それはあれでしょ秋吉堂の方でしょ
そうです、そうです。秋吉、そうです。
うん。小乳道は2回か3回入りましたよ。過去に。
あれも僕ダンジョン感覚で好きなんですよね。
ああ、あれはいいですね、
うん。
うん。夏場入ると涼しいんですよ
ね。そうですね。めちゃめちゃ涼しいですね。
うん。多分冬に入ったらちょっと暖かいんじゃないかなと思いますけど。
ああ、そうですね。
うん。まあまあ、あれは今回は時間なくて入りませんでしたけど。っていう感じで、秋吉台を最後に見まして、
はい。
で、そこで、新山口駅まで送ってもらって。
はいはいはい。
うん。で、新山口駅で、その、農協の人らと別れて。で、僕ら、新幹線乗りまして。
はい。
で、みんなは新大阪まで帰るんですけど。僕は広島で乗り換えまして。
おほほほほほほ。
東広島へ。
あ、こっからですね。
こっからですね。